おはようございます。ただいまより2019年12月15日アドベント第3主日の第3礼拝を始めます。礼拝の始めに前奏のうちに心を静め主を待ち望みましょう。聖歌123番を持って主を賛美しましょう。ご無理でない方はご起立ください。司会者がお祈りいたします。天の父なる神様、あなたを賛美します。あなたのお名前が日本中の世界中の人々の慰めとなり力になるようお祈りします。アドベントも3週目に入り、イエス様の誕生を祝うクリスマスが近づいてきました。この教会でも様々な部門や事業でクリスマスを祝う会が開かれ、今一度あなたがこの地上に生まれてくださったことに感謝する時を過ごしています。私たちは人生の中で 時に生きづらさを感じる時があります。殉教の時があれば、逆風にもがく時があり、喜びの日があれば、悲しみや怒りに心震える時があります。生きる意味を時に見失いそうになる私たちですが、神様、あなたがイエス様を通して私たちに与えてくださった救いの約束を信じ、今日も生きる希望を与えられております。あなたの約束だけを待ち望み、そこに希望を見出す私たちです。予番をする羊飼いが救い主の誕生を告げる天使の大合唱を聞いたように、今年のクリスマスもあなたの誕生を心から賛美する、夜空に響き渡る喜びの歌声を聞かせてください。そして私たちもその一部として救いの喜びを賛美し、分かち合えるものとしてください。私たちが捧げるこの心からの礼拝をお受けください。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。皆様お座りください。
おはようございます。アドベント第3週となりました。いよいよ来週はクリスマスを迎えます。こちらにアドベントのろうそくが3本灯りましたけれども、1本1本と明るい火が灯ってきました。この暗い、冬の夜、私たちの心も暗くなりやすいですけども、この時に神様が、光として来られるんだということを待ち望みながら、私たちのうちに、徐々に主の光が膨らんでいく、待ち望む希望が膨らんでいく、そのような時になればと願っています。アドベントは日本語で対抗説と書きます。神の御子であるイエス・キリストが地上に降りてこられた日であるクリスマスを待つ季節ですから、対抗説、神が降りてこられるのを待つ季節ですねと呼ばれます。この対抗説第3週を迎えて、今日は共に待つということを聖書から聞いていきたいと思います。待つということを皆様にお話しする前に、私自身が待っていただいたということを話さなければなりません。長らく体調を崩しておりましたけれども、回復して戻ってくることができました。今まで待っていただけたこと、本当に感謝いたします。今ここに立つことができているのは、ただただ神様の憐れみと、そして皆様のお祈りのおかげだと思っています。本日お読みいたしますのは、新約聖書の第1ページ目、マタイの福音書1章1節から16節までです。聖書をお持ちの方はお切り開きになっていただいて、お持ちない方はスクリーンに出ますのでご覧ください。 マタイによる福音書1章1節から16節。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアビナダブとアビナダムが生まれ、アビナダムにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ソロモンにレハブアムが生まれ、レハブアムにアビアが生まれ、アビアにアサが生まれ、アサにヨサパテが生まれ、ヨサパテにヨラムが生まれ、ヨラムにウジアが生まれ、ウジアにヨタムが生まれ、ヨタムにアハズが生まれ、アハズにヒゼキヤが生まれ、ヒゼキヤにマナセが生まれ、マナセにアモンが生まれ、アモンにヨシアが生まれ、ヨシアにバビロン移住の頃、エコニアとその兄弟たちが生まれた。バビロン移住の後、エコニアにサラテルが生まれ、サラテルにゾロバベルが生まれ、ゾロバベルにアビウデが生まれ、アビウデにエリアキムが生まれ、エリアキムにアルゾが生まれ、アルゾにサドクが生まれ、サドクにアキムが生まれ、アキムにエリウデが生まれ、エリウデにエレアザルが生まれ、エレアザルにマタンが生まれ、マタンにヤコブが生まれ、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。新約聖書の第1ページを開きますと、誰が誰を産んだ、誰が生まれ、誰が生まれと長いこの系図が出てきます。聖書を初めて手に取った時、よくあることですけども、旧約聖書は難しいから新約聖書から読んでみようと思って新約聖書の第1ページを開くと、いきなりこのカタカナのわけのわからない系図が出てくるわけです。そして聖書が難しくなってしまって、難しく思えてしまって閉じてしまう。まあ、私も同じような経験を何度かしてきました。しかし改めてこの大考説の時、この箇所を読み返してみますと、新しく神様が語ってくださる言葉があります。今日共に読みましたこの箇所は、一章一節に書かれているようにイエス・キリストの系図を記しています。イエス・キリストは一体どのような方で、どのようにしてこの世界に生まれてきたのかということを記しているわけです。話が少しそれますけれども、聖書は大きく二つの区分から構成されています。旧約聖書と新約聖書です。ここで少しこの旧約と新約にあるこの訳という漢字に注目してみたいと思いますけれども、これは翻訳の訳ではありません。約束の訳ですね。つまり聖書は古い約束と新しい約束を記している書物です。旧約聖書に書いてある約束というのは、人類のために救い主が誕生するという約束が書かれています。そしてその約束を信じて生きてきたイスラエルの民の歴史が旧約聖書には中心に書かれています。そして新約聖書においては、その約束してくださった救い主、それはまさにイエス・キリストであるのだということを証ししています。聖書は大きなテーマがあるんです。それは神が約束されたということです。ここに私たち人類に向けられた大きな偉大なメッセージがあります。それは神自らが人類を祝福すると約束されたということです。 意図高き神が人を祝福すると約束された。そしてもう一つは、神はそのご自身がなさった約束を果たすために実際に地上に降りてこられたということです。私はここに大きな感動を覚えます。私たちが、一般常識的に考える神というのは、私たち自らの繁栄を願ったり、あるいは私たちが事故や災いから守られるように願う対象ではないでしょうか。しかし聖書の神は、聖書の神様は全く逆なのです。神自らが人間の祝福を求めるのです。私はあなたを祝福したい、いや私はあなたを祝福する、そう宣言して約束してくださったわけです。そしてクリスマスに来られたイエス・キリストこそ、私たちを祝福すると約束された神ご自身なのです。アフガニスタンの人々のために生涯用水路を作り続けた中村哲さんが今月初旬亡くなられました。私たちは本当に惜しい人を亡くしたなと思います。恥ずかしながら、私は今回訃報を通して初めて中村哲さんという存在を知ることになったんですけども、報道を通して中村哲さんの人生に触れたときに、人というのはこんなにも崇高な人生を歩むことができるのかという感動が心の奥深くから溢れてきたことが今でも忘れられません。ご存知の方も多いと思いますが、中村哲さんはクリスチャンでした。その中村哲さんがかつて一冊の自伝を書かれています。この本です。この自伝の題は天ともにありという題です。これは今日読みました箇所に続くマタイ1章23節の御言葉から付けられたものです。お読みします。マタイ1章23節、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。中村哲さんはこの神が私たちと共におられるという約束こそ聖書が語る真髄だと考えていたそうです。2016年に中村哲さんはご自身が卒業された西南学院で講演をされています。そこで中村さんがこう述べられておられました。天はいつも人を助けようとしておられる。天はいつも我々と共におられます。天、神はいつも人を助けようとしておられる。人が神を求めるよりも先に、神の方が私たちに手を伸ばして、あなたを祝福したい、いやあなたを祝福しますと約束してくださったということです。中村哲さん、本当に偉大な人生を生きられた方だなと、偉大なことをなされた方だなと思います。その中村哲さんの原動力がまさにこの神の約束にあったんだということを思うと、神の偉大さを賛美せずにやられません。神様の偉大さにただただひれ伏す思いです。今日読みましたイエス・キリストの系図、ここに出てくる一人一人はこの神の約束に生きてきた人々です。同時にここに出てきた一人一人というのは、神の約束は必ず成就するんだということを待ち望み続けて、何千年も時を過ごしてきた、待ち望み続けた人々です。イスラエルという民族は男性中心の社会です。 ですから系図も男性中心に書かれるのが一般的です。ですが、今日読んだこのマタイの一章の系図、かなり例外的に女性の名前が出てきています。その女性とは、ラハブ、タマル、ルツ、そしてウリアの妻であったバテシェバ、さらに、マリア、も出てきます。初めて、この系図に女性がいるということを、しかも複数いるということを知ったとき、大変驚きでありましたけれども、それと同時に私はタマルという女性の名がこの中に含まれていることに大変驚いた記憶があります。なぜかというと、このタマルという女性の生涯というのはあまり称賛されるような歩みではないと思っていたからです。というよりもむしろタマルという人は神の約束を待ち望むというよりは、神の約束の成就とは逆の道を歩んだ人ではないかと私は思っていました。旧約聖書の創世記38章にこのタマルの生涯が記されています。この場で38章を全部お読みすることはできませんので、かいつまんで要点だけをご説明させていただきます。スライド出ますでしょうか。タマルには、エルという夫がいました。すみません、ちょっと二重線になっていないんですけども、エルという夫がいました。しかしこの夫エルはタマルとの間に子を産む前に亡くなってしまうんですね。当時のイスラエル社会においては家計が絶やされないために、夫が亡くなった場合にはその夫の兄弟と結婚するということがしきたりになっていました。ですからタマルは夫の弟であったオナンと結婚しますけれども、その弟もまた子を産むことなく見ることなくこの世を去ってしまいます。それはさらに三男シェラへと続きますけれども、シェラはまだ成人になっていませんでした。ですので宗徒であるユダからは、シェラが成人になるまではタマル、あなたは未亡人のままでいなさいと言われてしまうんです。ですが宗徒ユダはシェラが成人になってもなおタマルと結婚させてくれませんでした。ついに彼女はある日、町に登っていった宗徒ユダの前に娼婦の変装をして現れて、寝床を共にしユダの子を身ごもってしまいます。聖書にはなぜこのようなことが書いてあるのだろうなと思われることがいくつもあります。私にとってこのタマルという女性の生涯もまた、なぜ聖書はこんなことを書いたのだろうと、そういう疑問が拭えないような事柄でした。そしてかつ今日読みましたマタイの一章にまでこのタマルの名前が出てきているわけです。これは非常に私は不可解なことでした。なぜなら私はタマルという人が神の約束を待てなかった人だと思っていたからです。聖書の中には神様の約束を待ち続けて歩んできた数々の信仰者たちの軌跡が書かれています。ですがこのタマルという女性というのは神の約束を待ち望むということを途中で諦めて、もう自分の力で生きていくと、今まで抱いていたその希望に自ら終止符を打った人間だと思っていました。しかしある日、たまたま一冊の本を取って読んでいたときに一つの言葉にハッとさせられました。聖書言語の研究者である村岡隆光さんという方が書かれた本の中で、創世記38章18節の翻訳に関することを述べていました。スクリーン出ますでしょうか。創世記38章18節にはこうしてタマルはユダによって身ごもったというふうに書かれています。ですが村岡さんはこの訳に対して、この箇所はどう訳しても彼によってとはならず彼のためにであるというのです。新しく訳された新改訳2017においてはこの村岡さんの意見が採用されて、次のスライドをご覧ください。こうしてタマルは ユダのために子を宿した。ユダのために子を宿したと解約されています。ユダによってではなくて、ユダのためにか。と思った瞬間、私は今まで抱いていたタマルという人物像が180度変わりました。先ほどの家系図をもう一度ご覧ください。タマルはユダのためにこう見ました。次のスライド出ますでしょうか。このユダの父はヤコブ、ヤコブの父はさらにイサク、そして遡るとアブラハムにまで至ります。今日系図に出てきた人々たちです。私が冒頭で申し上げた、私はあなたを祝福すると神様が人に約束されたこの言葉は、アブラハムという人から始まったことです。創世記12章1節から3節にその神様の約束が書かれています。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。ある日アブラハムに神様がやってこられ、約束された言葉です。私はあなたを祝福するという約束でした。そしてこの約束はその子孫であるイサク、ヤコブ、ユダへと引き継がれていきました。タマルもきっとこの約束を聞いていたはずです。そしてタマルはこの約束は必ず成し遂げられるのだと信じていたのだと思います。ですからタマルはユダのために子を産んだのではないかと思うんです。神の約束を待ち望むことを途中で諦めてしまったタマルではなくて、実は神の約束を最後まで待ち望み続けた人ではないかと思うんです。私たちの歩みにおいても、私たちの生涯の中にあっても、待つという日々は長い時間を占めます。そして待つということには耐えなければならないという面があります。これは否めないことです。今日のタマルを見ましても、自分の夫を次々に亡くし、そしてただただ待ち続けなければならない日々がありました。なぜ神様は黙っておられるのだろうと思うような苦しい日々があったはずです。しかし彼女のうちには、それ以上の神は必ず私を祝福してくださるという約束が、その約束の泉が湧き続けていたと思うのです。彼女はなぜ待ち続けられたのでしょうか。それはタマルにとって待つ日々とは、神様と共に過ごす、神様と共に語らう日々であったと私は思います。彼女が待ち続けられた理由は、彼女の待つ日々が神との豊かな交わりの時間だったからだと私は思います。こう説明ができると思います。私には1歳半の息子がいます。食事の時に息子が食べられる食べ物を息子のために用意します。ですけれども、息子は自分のために用意された食べ物ではなくて、大人のために用意した苦いものとか辛いものを食べたいとねだる時があります。もちろん食べさせてあげたいなと思いますけども、実際にそれを食べさせると大変なことになりますから、食べさせるわけにはいきません。そして時にはなぜそれを食べさせてくれないのかと泣きわめく時もあります。私はこう言います。 これはね、辛くて食べられないんだよと言いますけども、息子はその言葉の意味を理解できません。まだ幼くてわからないのです。ですがいつかは息子がその食べ物を食べられる時が来ると思います。しかしその時まで待たなくてはなりません。そんな中で理解できなくて泣く時もこれから多々あると思います。私たちにとっても待つという日々は理解できずに涙する時なのかもしれません。ですがもしたとえ神様が私たちの元にやってきて、あなたが今ね待っている理由はこうこうなんだよ、だから待たなきゃいけないんだよと理由を説明してくださっても、その時にはまだ私たちにはその理由がわからないのだと思います。ですがいつかきっとわかる日が必ず来ます。さらには理解できない日々の中にあっても私たちには確かなことがあります。それは私たちがいつの日か、そうだったんですね神様、私が今まで待っていた理由はこのためだったんですねと分かるようになるその日まで、神様は私たちと一緒に時を過ごしてくださるということです。私たちが分からなくて涙する時でさえ、神様は私たちの傍らで慰め励ましてくださるはずです。私たちの日々の中で待つという時の中で、神様は黙って何も答えてくれないじゃないかと思って苦しくなる時はないでしょうか。神様は私に対して何もしてくれないではないか、神様は結局沈黙しておられる方ではないかと思って辛くなる時はないでしょうか。ですが実は神様は常に私たちに語りかけてくださっています。神様は黙っておられません。神様は今も聖書の御言葉を通して私たちに語りかけてくださっています。聖霊を通してそのささやかな声で私たちの心に語りかけてくださいます。さらには人々との交わりの中に共にいてくださって、時には人を通しても私たちに語りかけてくださいます。神様はいつも私たちに語りかけてくださいます。待つということは、忍耐しなければいけないという苦しい面があると思います。しかし待つという時間の中で神様は私たちと関わってくださいます。私たちに話しかけてくださり、私たちに交わってくださるのです。私たちはこの待つという時の中での神様との交わりを通して、より深く神様の救いを味わっていくのではないでしょうか。実は待つというのは私たちにとって神様と深く交わって、神様という方を深く知り、神様の救いを経験していく時なのではないかと思います。そうならば実は待つということは私たちにとってとても幸せな時間なのかもしれないと思うのです。皆さんの日々の中に待つとき隣におられる神様がいらっしゃいます。御言葉を通して、そして私の心に、そして人々を通して語ってくださいます。このアドベントの時、私たちは私たちと共にいて私たちに語りかけてくださる神様と待ち望みたいと願います。お祈りをしましょう。 私はあなたを祝福すると約束してくださった神様、偉大なる神様が私たちに手を伸ばし、私たちの祝福を願ってくださいました。いや、その祝福を願うだけではなく、実際に地に降りてこられ、その祝福を成し遂げられました。主はあなたの大きな憐れみと慈しみに心から感謝いたします。神様、このあなたの約束を待ち望んで生きてきた信仰の先輩たちの姿を見ます。そしてそれとともに私たちも主を待ち望むものでありたいと願います。私たちの待つという時の中には苦しさ、辛さ、悲しみがありますが、しかしそれ以上にあなたがなぜ私たちを待たされたのと、その理由が分かるその時まで私たちと共にいてくださることに感謝いたします。神様、私たちが私たちの命を救うためにすることは何もできませんが、神様、あなたが私たちの命を救うためにこの地上に降りてこられたクリスマスの時を深く思います。そしてあなたがその尊い犠牲を払って私を生かしてくださっている、その喜びをかみしめたいと思います。主よ、この時私たちの心にあなたの命の灯火を照らしてくださって、また私たちの歩む道にあなたの約束の灯火を照らしてくださって、それゆえにおじけづく私たちですけれども、勇気を持ってあなたと共に一歩を進むことができるように力づけ励ましてください。神様、あなたが生きておられるから私たちも生きていけるのです。そしてあなたが約束してくださったことを成就してくださったこのクリスマスを感謝し待ち望みます。再びあなたが来られるその日まで私たちはあなたと共に歩んでいきます。御言葉を心から感謝いたします。私たちの主インマヌエルのイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げます。アーメン。応答の賛美を捧げましょう。教会福音賛美歌90番を持って賛美したいと思います。ご無理でない方はお立ちになってください。 どうぞお座りください。紹介、それでは、ご無理でない方はお立ちいただいて、手話を持ってテーマソングを賛美いたしましょう。
聖霊があなた方の上に臨むとき、神の国とイエスが生きていることの証人となります。神の国とイエスが生きていることの証人となります。
祝祷いたします。私たちと共におられるインマヌエルの主イエス・キリストの恵み、あなたを祝福すると約束してくださった父なる神の愛、常に傍らで語りかけられる聖霊の親しき交わりが、神を待ち望む回収一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。 どうぞお座りください。これで第三礼拝を終わりにいたします。